西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、11月は西宮の伝統産業を支えた道具と職人と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の皆さんにお越しいただきます。というわけで、今日は西宮市立、郷土資料館の学芸員の氷谷和子さんと早栗幸子さんの登場です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
あの氷谷さん、はい、あの西宮の伝統産業といえば、まずやっぱり酒造りって、はい、思い浮かべますよ ね、 ですね。でもそれだけじゃないんですね。
それだけじゃないんです。
はい、はい、
もうあの西宮といえば灘のお酒、灘のお酒ということで有名なんですけども、この灘の5号のうちの、まあ、西宮号と今津号が、まあ、西宮の中にあるわけなんですけれども、はい、まあ、これ以外でもですね、市の北部に寒天とか竹籠、うんうん、あるいは手すきの和紙といった伝統産業がありました。まあ、もちろん今でもありましたって言いましたけど、今でもやっているものも当然あります。
うん、でももうなくなってしまったものもある、
はい、で、あのもうそもそもこの伝統産業っていうものなんですけれども、それぞれのですね、地域の気候であるとか、まあ、風土とかですね、そういったものに応じて、そこに住んでいる人たちの、まあ、技術や知恵によって育まれてきた、まあ、産業のことを指すんですけれども、うん、ですから必ずですね、伝統産業のところはどこどこの何々というように、うん、地域の名前や地名が最初に産業の名前の産業の前について呼ばれます。
うん、なるほど。
例えばさっきの灘の酒っていうふうにいきますと、灘という地域が来て、それからお酒造りっていうふうにきますので、うん、必ず地名、はい、地域、名前が冒頭に来るというような形になります。
なるほどね。
はい、でかそれを見ると、うん、伝統産業のことを見ていくと、その地域の例えば気候だとか風土っていうことも見ていくことになるっていうものになります。
そういうことにつながるわけですか。
はい、
なるほど。
で、西宮という地域がこの酒造りにどういうふうにいい影響を及ぼしていたのか、適していたのかっていうようなことを、うん、一つにはですね、まず、まあ、材料である水、いわゆる宮水ですよね。はい、
ね、
こちらとですね、まあ、あのお酒を作るのに適していたお米、いい酒米がすぐに供給できるという、うん、材料をすぐ入手できるという地域だったということ、はい、まあ、これが一つ特徴であるということ、うん、あるいはですね、六甲おろしという、うん、あの冷たい風が、まあ、吹き下ろしてくるわけなんですけども、まあ、この時にお酒作り、やっぱり湿気っていうのはやっぱりダメな、タブーなので、やっぱり作る道具はしっかり乾燥させなければいけないということで、六甲おろしに当てることによって乾燥した道具が作れる、お酒作りにはそういった道具が必要だということで、うん、そういったあの気候、六甲おろしっていうものが必要でありました。でもう一つ、その、 あの六甲おろしが必要だった理由はですね、あのお米を蒸してから作り始めるんですけども、その蒸したお米を早くパッと冷まさなきゃいけないね。そのためにも冷たい空風がぴったりだったと。
そうか、
そういうことでですね、まあ、あの西宮の風土気候がその酒造りに、まあ、適していたからこそ、そういった伝統産業が発達したっていうようなことがあったかと思います。あるいはですね、あの丹波土地といった集団ですね、職業集団たちが、まあ、すぐに維持ができてきたっていうことも、西宮の酒造りが発展した背景には、まあ、あるということ。あとはその出来上がった製品がですね、すぐに販路としてパッと出せるという海の近くにあったっていうことも、西宮の酒造りの発展に大きく影響したっていうような話が多分あったかと思うんですけど。
でしたよね。はい、だからお酒屋さんが、はい、あのね、海運業にも
そうですね、
はい、広手をずっとこう広げられてみたいに、どんどんまたね、はい、流星を誇られたって話もありまして、はい、なるほどね。だから西宮だから っていうその酒造りには 、西宮っていうのはものすごく適してたっていうことですよね。この
7の地域がそういう形で適していたというようなお話があったかと思うんですけど、それ以外も西宮 その気候や風土を生かした伝統産業っていうのがありますので、そういったお話をこの11月にやっていこうというふうに考えています。
なるほど。さっきあのお話に出ました、寒天とか竹籠とか手すき和紙とか、そういうのもやっぱりこの西宮だからこそならではっていうことが関わってきてるわけですね。
そうですね、はい、まずあの寒天なんですけども、はい、まあ、主に山口町の船坂峠ですね、あの船坂のところで、まあ、作られていたり、まあ、南部でいうと鮭号ですね、ちょっと西のあの兜山の西側の十輪寺とか、はい、星見岩とかあのあたりで、まあ、作られていたんですけれども、まあ、この寒天作りにはまず冬の寒さというのが一番大事でした。
じゃあ六甲おろしが良かったんですか？
六甲おろしというか、ともかくですね、寒天っていうものが作るのには、うん、まず、まあ、天草という、まあ、あの海藻を煮て、うん、まず固めて、でそれをあの、作るところから、まあ、スタートするんですが、はい、まあ、いわゆるところてんですよね、うんうん、天草を煮て固めらしたらところてんになるんですけども、はい、これをですね冬の夜の寒さを利用して作るんです、
うん、
どう夜置いておくとどうなると思いますか？
寒くて、はい、冷えて固まる、は
い、そうです、凍っちゃうわけですね。
うーん、
でそして寒い夜を迎えて凍ったものを、うん、日中は今度は太陽の光に当てて、うん、今度溶かすんですよ。
そんな凍らしたり溶かしたりしていいんですか？
じゃあその凍らしたり溶かしたりすることによって、うん、そのところてんが生成されていい寒天が出来上がっていくと。
あ、ところてんと寒天は、はい、元は同じ。
そうですね、材料は同じなんですけども、
うーん、
そういういろんな工程を踏まえることで、まあ、寒天になっていくわけなんですけども、
ほうほうほう、
まあ、そういうような、まあ、寒さが必要ということで、うん、船坂っていう場所はそれに適していたということで作られていた。
かなり温度差があったんですか？
そうですね、あの夜はですね、うん、あのマイナス5度、氷点下5度から、まあ、10度ぐらいっていう形で寒くって、はい、なので、まあ、あの先ほど固まらしたところてんがぐっと凍ってくれて、うんうん、次の日はまた溶かすというようなことができた地域だったということになります。
じゃあ南部地域ともかなり温度差はあった、は
い、そうですね、
まあ、今もあるのかもしれませんけれども、はい、あっちはじゃあ涼しい寒いという、はいはい、ことになるわけですか？
そうですね、その船坂の寒さを利用した伝統産業が寒天作りだったわけです、う
ん、なるほどね、はい、
でもう一つ北部にはですね竹籠作りっていうのが同じく山口町の産業であったんですけれども、はい、こちらは自然環境というよりはむしろ立地条件でして、
うん、
山口っていうのはもともと有馬温泉の入り口というような、まあ、意味合いがあったというようなことも言われているぐらい、まあ、有馬温泉とは切っても切れない関係にあったわけなんですね、でその山口町でその有馬温泉、山口町というか山口で、まあ、有馬温泉へ行く、まあ、あの行き来するお客さんにお土産物として竹籠を作って提供していたのが、まあ、始まりというふうなことが言われていますね。はい、なのでこちらは自然環境というのは立地に関わって産業が出来上がっていた、どうもあの有馬籠という有馬温泉の有馬を取って有馬籠というふうな名前をつけて竹籠を作ってで、うん、温泉客の方に、まあ、提供していたと。
お、じゃあ有馬行ってきてん、これお土産みたいな感じで、
そうですね、
お買い求めいただけたのですかね、
はい、それが、まあ、明治に入りまして、うん、あの海外 の日本茶あの海外に向けた日本茶を入れるための 茶葉を入れるための容器として、
はい、
あのその竹籠が使われたということで、一気にですね、まあ、その、うん、あの対象がですね個人のお客さんではなくって、うんうん、まあ、対 輸送用の入れ物になりましたので、うん、もっとたくさん作らなきゃいけないということで、そしてあの細々としたものが一気に産業っていうような形で、うん、まあ、近代の頃に発展していったということになります。
そういうことなんですか、はい、へえ。どんなとこに外国って行ってたんですかね？
そうですね、結構ですね、あの、はい、博覧会とかにも出品されて、うん、ここ入賞なんかしたりして、うん、非常に名前が有名になりまして、うん、アメリカやヨーロッパの各国ですね、うん、あと東南アジアとかオーストラリアなんかにも、まあ、あのそのカゴが輸出されていたというようなことでして、
有馬カゴっていう名前だったのかな、はい、
そういった形ですね、まあ、もともとは立地だったんですけども、それはまあ近代のいろんなこう変化に応じて、まあ、産業という形で大きく発展したのが山口の竹籠ということになります。
ほう、そうなんですか、はい、
あともう一つ北部には手すき和紙があるんですけれども、
はい、
これはもう皆さんよくご存知のなじお紙、なじお紙なんですけれども、まあ、こちらのは伝統的ななじお紙の、まあ、技術で今国の重要文化財にも指定されていて、人気国宝の谷野さんが、まあ、いらっしゃるわけなんですけれども、まあ、こういった形で、まあ、そのなじおの紙すきの技術は、まあ、江戸時代もっともう少し前かもしれないんですけど、まあ、技術はこうずっとなじおの方で伝わってきたわけなんですけれども、まあ、この、まあ、紙というのが例 の、 非常にこうその地域のですね特産である岩を砕いて紙にすき入れるっていうことも、
うん、
泥入りをですね、はいはい、
あれ岩を砕いて、
そう、岩石を砕いて入れてるんですよ。はい、でやっぱりそれもなじおの特産の、うん、まあ、そういった岩を使ってっていう形ですので、
やっぱり独特の製法
ということになりますので、やっぱりなじおの紙すきということになりますので、地域の名前が関しているということになります。
まあ、そういう素晴らしい職人さんがいらして、でそういう素晴らしい立地条件があって、でまたその道具なんかもいろいろ発展してきて、そこからこう一気にこうね、はい、伝統産業が花開いていったってことになるわけですね。
はい、だから、まあ、いろんなその今回の伝統作業もいろんな道具が出てきますので、うん、
はい、
その工程の中にいろんなこう道具を織り込みながらお話を進めていきたいというふうに、うん、はい、まあ、考えています。
なるほど、
はい、まあ、そういった酒造りもその工程で、まあ、いろんな道具がいろいろ関連する用具がありまして、うん、酒造りに使うための用具もありますし、
はい、
それの周辺のものもあったりするんですね、
はいはいはい、
そういう職人さんもいたりするんですけれども、うん、例えばコモダルってあるじゃないですか。
コモダル、
はい、
なんかドーンと飾ってあって、
はいはい、ね、そうですね、
お酒が入ってて、
はい、
なんか鏡開きの
時に使われ
る、そうです、あれですね、
はいはい、あれもですね、もともと樽海鮮とかああいう輸送する時にやっぱり樽が傷まないようにっていうことで、うん、まあ、くるんだのが初めだっていうふうに言われてるんですけども、
そうなんですか、
はい、それがいつしかですね、簡単にどこどこのっていう商標がこうポンと押してるような簡単なものだったんですが、うん、それをもう少し装飾されてデザイン化されて作られていたその版を作るような職人さんも実はいたりとかいうことで、酒造りの周辺にもいろいろ発展した用具や道具っていったものもありました。はい、
へえ、そうなんですか、
はいはい、で今回は、まあ、そういう道具に絡めまして、うん、今回この11月という季節がですね、今回お話しする伝統産業の制作のスタートの時期でも実はあるんです。
11月、
はい、11月頃が大体お酒作りもですね、大体、うん、当時さんは大体この11月頃に丹波からこうやってくるんですけど、うんうん、
はいはい、
その前に蔵人たちは最初にですね、その先の用具をまあ、お掃除するっていうところから、まあ、スタートするんですけども、それを秋洗いっていうふうに言うんですが、
うん、
そこから、まあ、酒造の工程がスタートするんですが、その時期は大体、まあ、この秋頃からスタートする、酒造りのスタートも秋だということと、うん、ですね、まあ、寒天も、まあ、寒い時期じゃないといけませんから、
そうですね、
そろそろ準備をしましょうかっていうことですし、
は
いはい、竹もですね、この時期にですね、山から取ってきて、うん、でやっぱり暑い時期ですと、やっぱ竹の中に虫がついたりとかするので、あまりその製品として作るときにいい竹が、うん、まあ、手に入ることができないということで、この時期に買って1年間分の竹をですね、こう取ってしまうという時期でもあるんですか。そうですね、なのでこの時期から、まあ、竹籠の、うん、まあ、作業も、まあ、スタートって言うとおかしいかもしれませんけれども、一つのスタートの時期になるということになります。
じゃあ11月にこのタイトルで、はいはい、ね、お話をしていただくっていうのはちょうどいい、はい、
そうなんです、いい時にお声をかけていただいたなというふうに思っています。
そうなんですか、
はい、まあ、そういう季節感も少し織り交ぜながら
ですね、
道具と工程を、まあ、順番にお話しさせていただこうというふうに思っています。
はい、じゃあまずは何からスタートで。
そうですね、やっぱりさっきから出てます酒造り、
酒造り、
ここから今日はスタートさせていただきたいと思います。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ酒造り、
はい、
その道具もいろいろとご紹介いただけるわけですね、
は
い、
そうなんです、はい、でこれはですね、ちょっと今日私今一生懸命一人で喋ってるんですけれども、うん、うちの学芸員の早栗の方から、
はい、
お話をさせていただきたいと思いますので、はい、ちょっとバトンタッチをしたいというふうに思います、
はい、では早栗さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
酒造りの道具、
はい
はい、いろいろあるんですね。
そうですね、うん、現在でもたくさん道具はあると思うんですけれども、
はい、
特に伝統産業ということですので、うん、今回明治の終わり頃から昭和の初め頃の、酒造りについてちょっと絞ってお話ししたいと思うんです、はい、うん、でどうしてその時期に絞るかというと、酒造絵図 というのが手元に私持ってまして、
は
い、でそれを、ね、はい、見ていただくと、
コピーを見せていただいてるんです、はい、これ実物は結構大きいものなんですか？
実物はそうですね、そこそこあるかと思うんですけど、うん、実は阪神淡路大震災で、傷んでしまって今なくなってしまってるという大変残念な資料なんです、で写真データだけが神戸の方に残ってるっていうことで、うん、データ提供いただいて持ってるんですけれども、はい、その明治終わり頃から昭和初期の、うん、酒造りの工程を描いた絵図っていう中身になりますので、うん、これ見ていただくと作業の様子ですとか、はい、どういう道具をどういう場面で使っていくかっていうのが分かると思いますので、うん、今回ちょっとラジオで実際の絵図が、ね、見られないのが残念な点でもあるんですけど、はい、いくつかはね道具のことは分かりやすいようにお話ししながら、ちょっとこう
想像しながら皆さんに ね、聞いていただきたいんですが、はい、まずこれは順番に、工程に沿って絵図がこう描かれているわけですよね。
そうです、はい、先ほど氷谷学院の方からありました、はい、秋洗いの部分はどうも省略されているようでして、う
ん、下準備になってるんですね。
そうですね、はい、お米を洗うところからスタートしています、ね、
本格スタートから、
はい、で初めにお米を大きいですけれども浅い桶ですよね、うんうんうん、で洗います。
はい、
はい、でそれが外の色と中の色があるので、2回洗うようで、で足で踏んで洗ってますよね、うん、
これはまずじゃあその井戸からこう水を汲んで、はい、その桶にジャッと開けて、はい、ガーッと洗うわけですか？
そうですね、これも1人2人ではなくて数人の蔵人で洗っていますね、
は
い、
で洗い結構ダイナミックな足で、
そうですね、
はあ、洗ってるんですね、
はいはい、はあ、で洗うと次は古式で蒸す作業なんですけれども、はい、これが実はとても重要な、工程でして、はい、古式が、道具としても重要っていうのもありますし、
この古式っていう字なんですけど、
はい、
蘇我の蘇っていう字にこう、はい、瓦って
そうですね、
書いてあるんですね。
ちょっと難しい字なんですけども、
なかなか難しい字ですね、
はい、ちょっと西宮で古式というと、うん、古式岩神社のご神体の古式、はい、古式岩、はい、字なんですよね。
ということは形に似てるということになるわけですか？そうです、
蒸し器ですね、うんうんうん、現在でいう蒸し器に当たりますので、うん、はい、その形ということになりますか、ね、
でもこの絵図拝見してると随分大きなこの古式というか蒸し器ですね。
はい、
はあ、
でその中にお米を入れて蒸すんですけれども、うん、はい、お米を入れて蒸すまではいいんですけど、こっからがさてお米を取り出さないといけない
ね、
はい、次の工程に移すためにお米を取り出すんですけれども、はい、そのお米を取り出すために中に入ってる職人さん、その古式の中に裸足で入ってる、
うんうん、熱くないんですかね？
そうですね、ちょっとこれ裸足に見えるんですけど、うん、実は足元は隠れている絵なんですが、うん、今でいうブーツみたいな藁でできたのを履いてるんですよね、はい、やけどするの で、
ね、
熱々のお米なので、
それにしたって熱いやろなと思いますけど、
そうですね、そうなんですから、この方だけ特別手当があったそうなんですよ一番の重労働なので。
なるほどね。じゃあその蒸し上がったお米はこうやって人力で、
はい、
なんかまたちっちゃい桶に移して、
そうですね、次の工程へ行くためにお米を広げて、はい、室に入れていくっていうところ。
ちょっと冷やしながら干すんですか？
そうですね、冷やしながら広げて冷やすっていうことですね、
はいはい、はい、こんな押し入れみたいなところに何か入れてありますけど、これはなんかを、はい、この、広げたものをここに入れるんですか？
はい、室というところに入れてですね、発酵させるんですよね、はい、
広げて、
はい、
ほう、でまたその次になんか、はい、桶みたいなのが登場してきますが、
そうですね、これが元という、はい、お酒作りで大切なものなんですけれども、うん、はい、元を作っている様子でして、うん、それは半切り桶のちょっと大きなようなものなんですけども、そこへ お米とか材料入れまして、元すりという作業で、こうかき混ぜるっていうとちょっと簡単に言い過ぎなんですけど、こう混ぜるんですよね。で、解剖のようなもので、でそれがとてもかき混ぜる力加減と回数時間っていうのが重要でして、で元すり の、 今みたいにストップウォッチがないですから、歌で時間を調整するんですよね。元すり歌っていうのがあります。
だから皆さんいろんな歌をこう歌って作業なさるっていうのは、それで時間を測ったりっていうことにも
そうですそうです
なるわけです、はい、テンポを合わせるとかっていうことにも、
そうです、テンポも合いますし、数人でしますので、そういう意味で仕事歌っていうのはあるんですけど、ここでは、はい、そうですそうです、元すり歌っていうのを歌って、はい、でそれもいつも同じ長さではなくて、杜氏さんが今日の米の具合やからここまで歌おうとかあったようですね。
1番と3番とかあるんですけど、
そうですね、そんな風に、
はい、今日は 1,2,3 全部いくぞみたいな、
はい、
そう
です
ね、なるほど。
でちょっと中省略したりもあるんですけれども、はいはい、もう大きなおけにですね、
ずいぶんちょっと深さのあるおけが出てきましたよ。
はい、そうですね、これ仕込みをするおけですね。これもたくさんの方が、おけをこうかき混ぜてる絵なんですけれども、
うまいことこう縁に立ってね、
そうですね、
はい、かき混ぜてはるんですね、は
い、
は
い、大きなおけにですね、人が一人すっぽり入ってしまいそうなおけに、縁に二人が立って、これもその二人が息が合わないといけないようでして、二人で一緒に作業をするっていうところですね。
なるほどね、はい、でその次に行きますと、もうワンサイズがね、ツーサイズ大きな、
そうですね、またまた大きなおけが出てくるんですけど、はい、このあたりからその、三段仕込みっていうのがありまして、3回に分けてこう仕込みの工程があるので、それの1回目2回目3回目という絵がありますね。なんかどんどんやっぱり桶が大きくなっていくんですよね。さっき縁に抜けたり立ってた桶よりも、さらにちょっと直径が大きくなったような桶が出てきてます、はい、でその最後の方になると、今度絞るために桶の中からロートみたいなところへ中身をこう移すんですよね、でそれはこう桶をまさかひっくり返すわけにはいかないので、人が何人も入れそうな大きな桶ですので、こう組んで、小さな桶で組んで、そのロートの方へ移すっていうことするんですけど、このちっちゃい手桶のようなものではありますが、ロートへ こぼさないように中のものを移すために、こう口がこうシュッとすぼまっていて、はい、上からその桶を見ると、雫型みたいになってるんですよね。狐の顔のようになってるっていうことから、狐桶と呼ばれている桶です。
狐桶、
はい、
ほう、これはじゃあそのこぼさないで、
はい、
こちらのこうロートみたいなところに移すためだけに使われてた。
そう、主にそうですね、中に入ってるものがもろみなんですけれども、それをこぼさないように次のこう絞る段階へ持っていくっていうために、すくって入れやすいように、次の器へ入れやすいような形になっています、はい、
結構じゃあそれぞれに専用のその道具というのが、はい、まあ、開発されて、
は
い、
そうですね、
またねどんどん使いやすいように改良もされたんでしょうけれども、
はい、
へえ、
深さも直径の大きさも、まあ何種類もあるので、
見たいですね、
はい、作業の場面場面で使われて、こうね、大きさも、はい、いろんなのがあるんだなっていうのが分かりますね。
キツネ桶っていうのはね、すごいインパクトの強い
そうです、ね、
名前なんですけど、他にもこう名前がついてる桶とかってあるんですか、いろいろ。
ね、先ほどの古式は古式っていうのが、
ね、
あれが古式桶
ですね、古式、
はい、そのままなんですけれども、古式桶って言いますね、はいはい、
なるほど。でもこれ本当にまあ微妙な大きさの違いなんでしょうけれども、この作業にはこれが一番ぴったりみたいなことがちゃんとやっぱり計算された、はい、
そうですね、
ね、優れものなんでしょうね、道具というのはね、はい、へえ。この桶もじゃあこれに合わせてそれぞれ作っ って職人さんが作ってらしたわけですよね。
そうですね、桶もいろんな大小の桶が今でも例えばおひつですとか身の回りに桶もね、はいはい、お風呂の桶とか
ありますね、
今はもう木製ではないかとは思いますがあるんですけれども、もうそんなのと比べ物にならない、ね、とてつもなく大きな桶ですので、はい、そういう巨大な桶、酒造などで使うような巨大な桶を作る職人を桶師って言うんですよね。
桶師、
はい、その桶師さんが作っていって、うん、まあ、メンテナンスもしてたっていうことです。
なるほどね、はい、いやいやいやいや、面白い絵巻を見せていただきました。なんかとてもよくわかりますね。
こうや
って うん、説明を聞いて、あ、いろんな道具を使って、はい、いろんな作業が行われたんだなっていうのがよくわかりました、はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
今日の酒造りの工程でこぼれないように注ぎ口を工夫した桶の名前は何だったでしょうか。
あ、はい、ある動物の、
そうですね、
名前でしたね、
はい、形が特徴があるってことで、
はい、タヌキじゃなくて、
そうですね、
でした、
はい、
これが今日の問題です、はい、来週再来週のお答えと合わせてお寄せください。お待ちしています。さて今日は酒造りのね、いろんな桶中心にお話を伺ったんですが、一番最後の絵図のところにですね、大きな桶の横にちょっとちっちゃいサイズのものがあるんですけど、これなんか積み重ねてあるということは、
はい、
あ、
そうですね、はい、桶ではなくてそれは樽なんですね。
これには蓋があるわけですよね。
そうです、樽には蓋があります、うん、出荷しますので、運びますので、
この状態で、
はい、
なるほど。じゃあ樽海鮮なんかにはこういうのをいっぱいいっぱい積んで、
はい、そうです、だいたい4等樽ですので、うん、7.5 リットル1個に入る樽になります。で、横の大きな桶の方が、比較するとすごく大きさが違うんですけど、うん、中に入る量もだいたいなんですけど6000リットルなので、まあ、大きな入れ物から小さな樽に移し替えるっていうことですね。
なるほどね。で、この樽はそのまま出荷して、
はい、
これはもう使い捨てというか、
あ、そうですね、今でいうペットボトルのようなものだと思ってもらったらいいので、はい、うん、桶には蓋がないんですけれども、樽には蓋ですとか栓があるんですね、
うんうん、
はい、
で桶はまた洗って、はい、ずっと何度も使うけれども、樽はもうワンウェイ、
そうですね、
とにかくそれにお酒を入れて、はいはい、消費者に届けるという容器なんですね、
はい、買う人は樽で買うので、その買った樽はね、もうまた工場に戻すとか今でもしないと思うので、うん、
はい
はい、片道通行ですよね。
でもお漬物の樽になったりとかあったりするのかな、まあ、いろいろね、そういうリサイクルはあったのかもしれませんが、はい、基本的にはそういうものだという、
そうです、
はい、はあ、なるほどね、まあ、いろんな本当にね、それこそおけしさんがいて、樽もタルシさんではなくて、はい、おけしさんが作ってはったんでしょうかね。
そういうところも実はあるんですけど、
ど
また来週のお楽しみというところで
わかりました。でもやっぱりこういったその適材適所の道具があるということは、
はい、
作業の上では非常に効率も良くて、
そうですね、
っていうことになったんでしょうね、
はい、その場その場の、作業に合わせた道具になってるかと思います。
なるほど、西宮の伝統産業を支えた道具と職人、第1回の今日は酒造りということで、西宮市立郷土資料館学芸員の氷谷和子先生、そして早栗幸子先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。